説教所属を問われずとも、渡辺さゆり牧師です。
おはようございます。汚れないで過ぎ越しの食事をするためというこの一言が、この聖書の箇所から飛び抜けて響いているなと思います。イエスを逮捕した人々は、イエスを大祭司のところからローマの総督官ピラトのもとへと連行をしました。その人々というのが一体誰なのかということは、今日読んでいただいたところと同じくヨハネ18章の12節に詳しく書かれています。すいません、私が誰なのかということを言うのを忘れていました。駒込平和教会という日本バプテスト同盟という小規模なプロテスタントのグループですが、歴史は長くて、1873年に横浜に着いた、宣教師たちから宣教が始まった、アメリカのバプテストの北側というふうに言えばいいでしょうか。今アメリカンバプテストという名前で、北部という言葉を使わないで、名称を変更していますが、アメリカンバプテストの宣教師を共有している小さなプロテスタントの団体です。合同教会時代には、新聖会というグループを説明すると皆さんによく伝わるかなと思いますけれど、教団にある新聖会のグループが、私が今いる教会が加盟している日本バプテスト同盟の、姉妹兄弟ということになります。私は生まれた時からその日本バプテスト同盟に加盟する個別の教会に、両親の影響があって通っていまして、紆余曲折ありますけれど、今年でその、グループの中の教師をして30年目になります。よろしくお願いいたします。この教会でお話するのは初めてです。すいません、ちょっとだけ戻ります。すいません、一番最初の段落を失しておりました。失礼いたしました。ヨハネ18章の12節にこの人々ということがですね、説明されています。兵士と千人隊長、ユダヤ人の下役たちと書かれている、これがこの人々の中身です。なんとも複雑な人間関係がありそうな予感がするラインナップだと思うんですね。兵士と千人隊長、聖書を読んでいると百人隊長というのはたくさん出てくるんですけど、ちょっと格上げですよね。千人隊長、そしてユダヤ人の下役たち、今一緒にイエスという人物を縛って、そして処罰しようという一点でこの人々がつながっているということです。処罰しようという力は、上役の命令に従って行動しないといけない、そういう力でコントロールをされている、この結束力はこの人物を処罰するということで、貫かれていたわけです。今日のところの直前の話に、イエスが大祭司から質問される箇所が載っているんです。でそこでイエスを平手で打ったという人物が、記録されています。でそれは今説明したこの人々のうちの一番最後に出てくるユダヤ人の下役と呼ばれている人がイエスを、叩いたわけです。この下役はファリサイ派の人から送り出されていたとも説明されていて、イエスが祈っていた園に松明や武器を手にして集まった人だとも説明があります。この人についての情報結構多いんですね。正式に入隊していた人たちとは違って、このイエスを捕らえるというミッションのために、いわば動員させられていた人たちが、この下役と呼ばれる人たちだったのかなと思うのです。そしてその下役が最初の暴力を実行していくわけです。逮捕した後に、最初にイエスに暴力を振るったのはこの人だった。ヨハネはそういうふうに記録をしています。イエスを逮捕した人たちは 自分たちの手には負えなかった。松明や武器を手にしていたけれども、丸腰のイエス一人をすぐに処罰することすらできなかった。でそれはこのイエスが生きた社会というのが非常に複雑に入り組んだ権力構造であったということを表していると思います。こうした本当の武器の所有者が一体誰なのかということを、問いがここに投げかけられているのかなと思うのです。さらにこの状況を複雑にしているのは、汚れないで過ぎ越しの食事をするためという今日のこの言葉に現れているわけです。宗教的自由が混ざり合っていくわけです。領域感覚、これが宗教というものに集約されて語られていくんですね。占領されている側の権利主張の言葉というふうに読み取ることもできると思うんですね。自分たちは宗教は保存されるべきだという意味の言葉とも理解できる。イエスを縛って連行する人々は、下役はイエスに暴力を振るい、そしてピラトのところにイエスだけを押し込んで、そして自分たちはそこから去っていくというのが今日のお話なんですね。直前で大祭司のところに突き出したときにはずけずけと入っていってるわけです。だけどピラトのところでは自分たちは距離を取るんですね。で直前の話が実は本当はこっちをやりたかったんですよ。ところがなんでこの箇所を私が選んでるかというと、その日本バプテスト同盟と仲良しの日本バプテスト連盟というところが教案誌を作っていまして、私の教会はその教案誌に従って聖書の箇所を読んでいて、私はある意味でこうパワーコントロールを受けていてですね、複雑なんですよ。で、暴力を振るわないようにということだと思うんですが、それに従って聖書日課をですね、と受け止めてチャレンジをしていて、今日の箇所ここなんですね。なのでこれは私が自分が何回も話したことを外でペラペラ喋って、いい気にならないようにということかなと思って、この箇所初めてですね初めて来る場所で初めての箇所をやるっていうチャレンジをしています。この前のところ面白いんですね。でそれはカイアファという人のところにイエスを突き出して、これ大祭司ですが、突き出した時に自分たちはべったりくっついていって、さらにカイアファの宗徒という人物が出てくるんですね。でアンナスという名前まで書かれているんですが、そこにまず連れて行って話を聞いたらいい、そう言われた通りにする。ずっと一緒にイエスと一緒に行動する人々がいるんですね。だけどここでピタッとピラトのところでは自分たちは入らないというわけです。汚れないで過ぎ越しの食事をするため、ものすごい言葉だと思うんですね。つまりピラトの家になど入ったら自分たちは汚れてしまいますと言っているということです。でもそれがユダヤ人たちの権利主張でもあるし、ある意味政治的な抵抗でもあったと思うんです。この時ユダヤ人男性たちに縛られて連行されているイエスは、このユダヤ人のサークルからパサッと切り離されたんですね。今までずっと一緒だった、その一緒が象徴的に表されているのはイエスが逮捕されたということです。移動の自由が奪われて、ずっと一緒にこのサークルと一緒にいたのに、ピラトの家に行くときは人々はみんないなくなったっていうことです。捕らえられてるのに切り離されてる、この矛盾、相反するものがイエスの身に起こっているんです。今日午後からお話をする日本で共に暮らす仲間たちが置かれている状況は、ここにいるけれども切り離されている、ある時は包摂されているという、まさにここに凝縮されているんじゃないかと私は思っているんです。これがイエスが旅の中でまざまざと見たそのものだったと私は思います。サークルの中に入れられながら常に いつそこから切られてもおかしくないというそういう拘束を受けている人たちにイエスは出会っていたということです。でもこれは本当に2000年前のパレスチナ地域だけの特別な話ではない。さっき言いました通り、午後からは21世紀における軍事暴力、国民国家主義ということについてキリスト者の視点でお話をしていこうと思っているんですけど、イエスが受けた連行されながら切り離される、これを私はですね、緊張の所属というふうに呼びたいと思っているんです。この緊張の所属というのは今ものすごく張り詰めている状況にあると思います。でこれは私の生活経験の中にも生じているんです。こうなったらどうしようとか、こうなったらもうここにはいられなくなるかもしれないとか、私は1年間今年度という意味でいくと実は30回講演、これ30回目なんです、実は講演をしているんですね。だけどそのたんびにこれ言ったら二度と呼ばれなくなるかも、つまりこの群れから切られるかもとか、そういうことがパパッとこうよぎっていくわけです。もっと突き詰めて霊的なやり取りの中では、こんな私だったら天国には行けないのかも、こんなこと言ったら居場所なくなるかも、このことを打ち明けたら関係悪くなるかも、こういうことを緊張の所属のゆえに感じているわけです。逆にこういう立場だからこれをやらないといけないとか、社会的にこれが期待されてるからこれをやらないとという役割を背負い込まされることもやっぱり緊張の所属だと思うのです。ちょっとここは一つ頑張ってみようかなと自分でつかみ取れるようなライトな緊張ではないですよね。私が私であることを完全に捨てなきゃいけない、だけどここに属していくことを選ばなきゃいけない、そういう縛りこそイエスがここで被った緊張の所属の問題です。でピラトにとってはどうだったんだろうかと。イエスの処遇を決定するのは厄介だったと思うんですね。ピラトの言葉は徹頭徹尾第三者的な立場からずっと描かれていくわけです。ピラトはイエスを連れてきた人に対してもイエスに対してもユダヤ人という言葉を使って、私はそこに入ってない人ですよということを表現していくわけです。強調していくわけですね。私はユダヤ人ではない、イエスを連れてきたユダヤ人とイエスを一括りにして、つまりイエスをその所属に組み入れていって、そして私とは違う人というふうに徹底的に批判をしていくわけです。それはあなた方の問題で私は無関係だと。そうすればこのややこしい力関係の責任を自分の領域に入れることにはならないから。挙句ピラトはですね、イエスとの会話の中でこんなふうに言うんです。私はユダヤ人なのか、そうではないだろうというわけです。そうではないだろう、私の括弧に入っている言葉です。この言葉を引き出してきたのは実はイエスなんですね。イエスが切り離されて対面しているときに、あなたはどう思うのかと聞いているわけです。イエスは総督としていかがお考えとか、あなた非ユダヤ人として支配側の立場ではこれどう思うとか、そんなこと言ってないんですね。そんな鎧をつけているあなたが、あなたを主語にして話したらどうなのと聞いたときに、ピラトは私はあなたと違うんだと言ってしまうわけです。彼が立っていたその場所はユダヤ人ではない、それは事実なんだけど、それを口にさせるということがこの交流の中で生じていった、白状させたということです。私はこの言葉は人種差別、人種化の言葉だと思っています。差別の問題を語ると、もともと 一人一人みんな違うから、まあ、今日私ここに立っていて、いろんなこう礼拝の信仰の実践のやり方って違うんですね。で、その違いはもう自分の中ではですね、ある意味チャレンジなところもあるし、皆さんもかなりチャレンジを受けているかもしれないなと思うんですけれども、違いがあっても乗り越えようねというような話はたくさんされていくわけです。ユダヤ人男性が過ぎ越しの食事の席では非ユダヤ人と接触をしない状態でいないといけない、まあ、これは違いだと、それを理解してそれを許してあげる、そういう寛容が大事なんだとか、セクシュアリティについても違いで片付けていくし、国籍や出身地についても違いということにして認め合っていきましょうということにして、それは差別の解消なんだって、そういう話を横行しているわけです。学校で人権の授業を持たせていただいていますけれども、2月には祭典の祭典というのをやっていて、祭典フェスティバルって呼んでるんですけど、私は400枚のレポートを読むんですね。差別について書いてくださっている、もう本当にワクワクドキドキするんですけど、まあ帰着するところは違いを認め合うことは大事だと。でもこれで私はですね、自分の何十時間かがこれを言いたかったことだったのというふうに受け止められたのかと思うと、自分の力のなさに本当にこう落ち込んでいくわけです。でも聖書を話しているサークルの中でも違いを認め合うっていうことで片付けられていく。でも聖書を読み返していくと、イエスとピラトとの会話の中で際立っているのは、違いは単なる平坦な違いではないっていうことです。ピラトも一人、まあ、これイエスは切り離されたからイエスも一人なんですね。この対面の中で数は同じでも明らかにイエスがマイノリティに立たされていくわけです。逮捕されたもので、私はユダヤ人ではないとピラトが言うように、イエスはユダヤ人で、そしてユダヤコミュニティからもさっき排除されたばっかりで、こっちからユダヤ人だと言われ、あっちからは一人ぼっちにされ、その存在がこの人が、つまりもうどこにも所属することができない状況にある人が、じゃああなたどう思うのと、イエスは相手の所属を突き抜けて飛び込んでいったわけですね。私はここに引きつけられていくのです。イエスは私の国という言葉で話しました。この時の国というのは、私たちが普段話している国民国家主義的な領域とは真逆の、まあ、国という言葉でしか表しようがないのでしょうか。いえ、場のことだと思うのです。共通の言語、あるいは宗教、統治者をもって合意された領土があって、そして法律が有効になっている、そういう国とは似ても似つかない場です。この国では、この場では所属を問われることがないです。その人がその人であるがゆえ、それだけでこの人生きていけるように、生きたいと思っている人が生きていけるように、周りがうごめいていく、そういう場です。その人が何かをチェンジさせられるのではなくて、その人がいることで周りが変えられたり、周りが揺り動かされていく、そういう場です。だから常にゆらゆらと揺れている船のような、そんなイメージです。私が私のままで神につながって生きていこうというのは、イエスが指さしたその場に私は招かれたということを自覚するということです。そしてその自覚が自分を安らいで生かせる力になっていくということです。そこには緊張の所属はない。イエスとピラトは最後まで話は噛み合わなかったんですね。でも噛み合わないというあり方で イエスは一体この交流の中で何を指さしたのかっていうことはここに記録されているわけです。イエスは他の人からとある国の王であるかのごとく挙げつらわれてきたんですね。しかしイエスはこう言ったんですね。私の声を聞く人々は真理に属すると。今国の話をしているのに国民の話でもなく民族の話でもなく声を聞く、声なんて隣の家の部屋の声とか漏れてませんか皆さん。私はめちゃくちゃ気をつけてますよ。あの家の中で大きな声を出して歌う練習をしたり、ちょっと友達と言い合ってしまったりするときには固く窓を閉めて隣からに聞こえないように。でも声は聞こえていくんですよ。相手が聞いたかどうかはわからないけど、そうやって解き放たれている、そういうものに触れた人々は真理に属する。その声を聞いて理解しろとか、その声を聞いてアーメンと言いなさいとか一切書かれてないんですよ。この声を聞いたら、緊張の所属にはない世界がここにある。その人々を、声を聞いた人のことを人々とイエスは呼んだのです。私たちは所属すると安心することもあります。でも同時に所属にこだわることはそれ以外を作っていることだとも思うのです。十字架の直前にピラトに向かって話すイエスは、もう鬼でもなったらええわと思って、やけくそでユダヤ人であることもユダヤ教のラビであったことも投げ捨てた。そうではないんですね。吐き捨てられていく過程の中で、その道行きの中で、やっぱりそうやなと、所属によって得ているもので人は生きられないんだと、あなたはどうなのかっていうことをイエスはこの道行きでずっと問われていったんです。イエスが人を諭しているんじゃなくって、彼自身がこの道のりの中で、なんでここにつながってないといけないのか、なんでここにつながらないといけないのかっていうことを問い出さされていった。これが塾、これは全然楽じゃない、苦しかったっていうことです。なぜならそれに対抗する力がこの世を覆っているからです。でこの道行きの中で我がことにこの十字架を引き受けていくから、だから十字架は敗北じゃないんですよ。そうやって所属でコントロールされることから解き放たれようとする人々を敗北では終わらせないっていうのが聖書のメッセージなんだ、そうあってほしいと私は祈っているんです。所属を強調することで見えるのは自分の優越性だ、そういう深い思い直しから既存のつながりではないつながり直しに方向転換していきましょう、そんな呼びかけが私はここから聞こえるなと思っているのです。そして聞こえたと私が宣言したら、あなたはもう真理に属すると言ってくださっているのかなと思いながら聖書を読んできたのです。イエスにとってこのシーンは文字通り絶体絶命の場面です。そこでこそイエスはこの世に属することから真理につながる人々と一緒にいたいと語り始めた。真理に属する人々はあなただよってここで言われているんじゃないかと思うのです。自分の信念のみが世の正当的な意見だと語った、そして諭しまくって他者を愚弄するのはもうやめだと、声を聞く一週間を過ごしたい、レントの五週目は聞く週にしたい、そして所属を問われることなく私が聞いたことを誰かにそっと届いたらいいなと思ってつぶやく、そんな一週間にしたいと思うのです。できるだけたくさんの物語を聞きに出かけようではありませんか。所属を問われずともあなたには場があるのです。祈りをいたしましょう。神よ、新しい一週間の歩みの中にあなたが私と共に、私があなたと共にありますように。病を持って生きている人々が平安の中で自分が望んでいるように病と向き合っていくことができますように、治りたいと願っている人が平安の中で治療を受けることができますように、 子供を育てている人々が疲れやしんどさを覚えているときにふさわしい助けがありますように、学ぶ人々にふさわしい資料と助け出が与えられますように、そして発信する場所が確保されますように、教会に連なっている一人一人が互いに自分の物語を語り聞き合う一週間となりますように、この祈りをイエスの名で祈ります。アーメン。